先週は気境の種類ということで原発性自然気境、そして続発性自然気境というこの2つの説明をいただきましたけれども、それだけではないというその他の種類、今週も伺っていきたいと思います。
では、自然気境以外の気境として外傷性気境、異源性気境、人工気境についてご説明したいと思います。外傷性気境というのは肺と胸の壁との間、つまり胸腔に外傷性に空気が入り込んだ状態を言います。その形態としては、何かが肺に刺さることによって肺に開いてしまった穴から空気が漏れる、穿通性と言われる外傷や、肺に物が刺さらなくても外から強い圧力がかかってしまうことによって肺の表面が裂けてしまったり、気管や食道が裂けてしまうことによって空気が漏れる鈍的な外傷があります。交通外傷や転落転倒などでは折れた肋骨が刺さる穿通性外傷と肺全体に強い圧力がかかってしまう鈍的な外傷の両者が同時に発生する可能性があります。穿通性外傷の代表的なものはナイフによる損傷です。通常は自殺目的が多いのですが、中には他人に刺されてしまうような警察沙汰の事件であることもあります、
はい、
もし万が一ですけれどもナイフが刺さった人を発見した場合は、慌ててナイフを抜いてはいけません。ナイフを抜いてしまいますと、それによって止まってた出血や空気漏れを逆に助長させてしまって、助かる命も助けられなくなってしまう可能性があります。見つけた場合は慌てず、ナイフが動かないように体に固定しつつ、直ちに救急車を呼ぶのが正解と言えます。
はい、
異源性気境とは医療行為によって伴って起こるものを言います。例えば鎖骨の下から太い静脈にカテーテルと言われるような管とか、ペースメーカーを入れるような処置、あとは気管支ファイバー、気管支に入れるカメラですね、そういったもので肺の奥の方の病変から組織とか細胞を取ってくるような検査や、あるいは肺の外から肺の病変に対して針を刺して組織を採取するような検査とかで起こり得ます。また漢方医学の針治療でも、当然深く刺しすぎると胸壁を貫いて肺に刺さって気境を発症することがあります。だいぶ昔なんですけれども、針治療が原因で気胸発症して登板できなくなったプロ野球の選手がいたのは有名な話です。最後に人工気胸ですが、これは治療や検査のために肺と胸壁との間の胸腔にわざと空気を注入して気胸を作り出してしまうことです。昔結核の治療のために行われた方法なんですが、胸の中に膿がたまる脳胸という合併症を効率に発症することや、今は結核に対して抗結核薬がかなり進歩して効くようになりましたので、現在は実施されることはなくなりました。岩手医大の呼吸器外科では年間だいたい40例から50例ぐらいの気胸を行っていますが、外傷性気胸とか異源性気胸というのはだいたい1例から2例にとどまり、そのほとんどは自然気胸です。そして自然気胸のうち 60% 以上を基礎疾患のある難治性の続発性自然気胸が占めております。
はい、さあいよいよ検査に入っていきたいんですが、
はい、気胸の診断に用いられる検査についてご説明いたします。発症の経緯や症状、聴診なので、ある程度気胸であることの推測はできますが、確定診断は胸部 X 線写真によって行われます。X 線写真では肺の輪郭は胸壁の輪郭と同化してしまう、胸の壁ギリギリまで肺が膨らんでいるわけなので、胸の壁の輪郭と肺の輪郭というのは同化してしまうので、肺の輪郭は通常は見えません。ただ気胸になると肺が潰れてきてしまうので、肺の輪郭を確認することができるようになります。肺の輪郭の最上部が鎖骨の線より上にあるものを一度の気胸と呼ばれ、軽度に分類されます。肺の虚脱が 50% 以上になりますと3度の気胸と呼ばれ、高度気胸に分類されて、その間を2度の気胸と呼んで中等度気胸に分類します。また気胸の診断とともに肺の応報の場所や数、大きさ、正常、こういったものを確認するために胸部 CT 検査が行われます。最近の CT は解像度が極めて良くなっており、数ミリ以下の小さな肺の応報を病出することも可能です。
こういった検査というのは入院をしながら行うということが多いんですか？
もう外来に来た時点で全部やってしまうと。